片倉悦史さんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉悦史さんと、つないで、こちらねお届けしておりますが、今日はね国内にいらっしゃいますね。それでは片倉悦史さんとつないでお送りしましょう。この時間のお相手は片倉悦史さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは片倉悦史さんを迎えしまして、今週の台湾エクスプレスをお送りしていきます。片倉さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、私今ですね、日本におりまして、はい、27日に仙台、28日に盛岡で講演をしてまいりました。
はい、
はい、で今はね、千葉の実家に戻ってるんですけど、今日ちょっとお話ししたいのはですね、皆さんもしかしたらもうニュースとかでご存知の方も多いかもしれないんですけども、台湾東部でですね、まあかなり大きな規模の洪水が起きました。
はい、
でこのちょっと概要とね、現在の姿についてちょっとお話ししたいと思います。
はい、
はい、まあ台湾のね、もともと大きな島ではないんですけれども、まあ、九州よりも一回り小さい程度の大きさしかありませんから、決して大きくはないんですけどね。
ええ、
にこう高い山がありますよね。
はい、
で中央山脈っていう山脈があるんですけど、この山脈の中にこう南北40キロにわたって3000メートル級の山が連なってるんですよ。
はい、
でそういうところがあるので、これ台風が東からやってきた時にですね、この山の壁みたいな状態になったところにぶつかって大量の雨を降らすわけですね。
はい、
で、まあもちろんね、これはもう今に始まったことではなく、特に日本統治時代の半世紀にですね、相当いろんなことを考えて、この大雨、洪水ってものを対策を練ってきたんですよ。まあ、具体的に言うとですね、台湾の川幅ってすごく、まあ、雨が降った後は激流と化すんですけど、普段はほとんど水が流れてない状態になってて、
はい、
だけど河川敷はものすごく広く取ってあって、つまり川の流れと堤防までが距離があるんですね。ところがこれやっぱり普段はね、その距離があるように見えるんですけど、山で大雨が降ると、谷間に集まった数、川の水が一気に流れますから、
はい、
その河川敷は全部こう、水で埋まってしまうような状態になるんですね。まあこれはね、でも今までもよくあった話なんですよ。
はい、
で今回ですね、悲劇が起こってしまったのは、今年の7月にですね、台風が来て、山で土砂崩れが起きたんですね。
はい、
でその土砂崩れの、その土砂の堆積がですね、川をせき止めてしまって、そこに湖ができてたんですよ。で、この湖の貯水量が、まあ、これちょっと具体的にちょっとイメージできないと思うんですけど、9000万トンの水がそこに溜まってたんですって。
はい。
はい。で、これがですね、今回の、9月23日のこの台風でですね、決壊してしまったんですよね。それで、この下にある、この、カレン、花のハスと書いてカレン県の幸福、光に復興するという、幸福って町があるんですけど、
はい、
この町にですね、激流がこの、まあ、直撃したわけですね。ですから、洪水っていうのは広範囲に広がって、こう、水が溜まることを言いますよね。
はい、そうですね。
でも今回はですね、この、土砂が決壊してしまったことによって、湖みたいになっていたところの水が溢れ出して、で、町に直接流れ込んでしまったんですね。だから、まあ、これ実際映像なんかも出てるんですけど、もう建物の1階が完全に水没していて、
はい、
で、2階にみんな逃げるというね。で、水がこう溢れて溜まってるんではなくて、常に流れてるんですよ。
うん、
だからこう道路が完全に川になっていて、
はい、
しかもその深さが1メートル以上だったんですよね。でそういうちょっと悲劇があったんですよ。
はい、
でまあ、実際2階に逃げた人の総数が、まあ、今もう数字が出ていて、5241名の方が2階に逃げると。
逃げたと。はい、
で、まあ、現時点ですね、まあ、30日の時点ですけど、まあ、死者が18名。で、負傷者121名。で、昨日の時点ですけど、6名が行方不明になってるんですね。
はい。
まあ、こういうちょっと悲劇が起こってしまったんですけどね。まあ、ただ、現在はですね、
はい、
もう、 撤回から1週間経ってますから、ある程度、収まってるというか、水は引いてるという意味でね、収まると、今もう大量の土砂が、周りを打ち尽くしていてですね、で、台湾って山岳部に粘板岩質の地層があるんですよ。
はい。
で、そこを削って流れてくるので、川の水が透明じゃないんですよね。白濁してるわけですよ。
はい。
石灰石を混じってますかね。で、これが、礫って言ってですね、砂と泥の間ぐらいの大きさの粒の、ちょっと粗い、なんていうんですかね、こう、砂の粒と泥の粒の間ぐらいの礫っていう、言われるね、大きさの石があるんですけど、これが大量に、流れ込んでるので、これを除去する作業が必要なんですね。
はい。
うん、そして、これが、ちょっと台湾らしいというか、さすが台湾だなと、私も思いましたけども、もう、この事件、このニュースが流れた、もう、その瞬間からですね、ボランティアスタッフが、退去を押し寄せるんですよ。台北や高雄からね。
はい。
で、どのぐらいの人が集まったかっていうと、1日で4万5000人の人が、ボランティアに駆けつけたんですね。
はい。
で、キーワードが、自主的に、自発的に、自費で行くっていうことだったらしいんですよ。で、この人たちをね、スコップのヒーローたちって台湾で呼んでるんですけど、はい、みんなスコップ持参なんですよ。で、これね、3日間、台湾連休だったんですけど、その連休だったために、3日間で10万人がやってきたって言われてるんですよね。
はい。
で、鉄道もですね、12両編成の、臨時列車を出したりしてるんですよ。
へ
ぇ。そのぐらいの、だから人が集まった。
ね。集まったと。
で、普通ね、何にもこう、統率が取れてない状態で、人がたくさん集まっても混乱しますよね。で、台湾その辺はすごくてね、混乱しないんですよ。
しないんですか。
へぇ。もうすぐに駅前に、カウンターを作ってですね、あなたはこっち行ってください、あなたはこっち行ってくださいって、こう、的確にやるんですよね。
はい。
で、素人ではできないことっていうのもありますよね。お手伝いは誰でもできますけど、安全に携わるような、作業は軍隊がやるんですよね。だから、そのボランティアの人々と、このスコップのヒーローたちって言われてる人たちと、軍人さんが、やるわけですよ。で、こういう人たちの存在もまたね、すごいんですけど、これをね、参加できない人もいるんですよね。
はい。
例えば、お年寄りだとか、だとかね。女性は結構いたみたいですけど、どうしようもない人もいますよね。
うん、
で、その人たちは何をするかって言ってね、物資を送るんですよ。
はい。
で、その物資が今大量に送られてきていて、保管できる倉庫がない。っていう状態になってるんですって。それもすごいですよね。で、これはね、台湾でもよくニュースになってたんですけど、例えばね、ある人は、1500羽のチキンをですね、
はい、
トラックで、それドラム缶を使って加熱する、そういう料理があるんですけど、ドラム缶を加熱して、そこにこう中に鶏肉を入れて、オーブンの様式ですよね。それで加熱するっていう料理があるんですけど、こういうのを作ってみんなに配ってたりですね。ハンバーガーを作ってそれを駅前で朝ごはん用にみんなに配るとかですね。
はい。
そういう、形でのボランティアっていうのも、すごく得られたんですよね。だからすごい力を合わせてね、みんなやっていくっていうことを、こういう時のね、一体感っていうのは本当台湾の人すごいので、私もね、こう映像見ながら、私今日本にいるのでね、ちょっとこう映像で見るしかないんですけど、で、記者やね、友人たちが行ってるので、いろんなお話聞きましたけれども、本当にみんな無言で的確に仕事をするって言ってましたね。で、今回ね、台湾のニュースで話題になったのは結構外国人が多かったっていう。
はい。
外国人でこの駆けつけた人が結構いたらしくて、それがね、いわゆる、欧米人や、台湾在住の日本人なんかもいたみたいですけど、労働者として行ってる、タイ人とかですね、
はい、
外国人労働者として行ってるインドネシア人とか、こういった人たちも、このスコップ持参で長靴を履いて駆けつけたらしいんですよね。
へ
で、まあ、こういうね、まあ、話があったんですけど、まあ、今後どうなるかって話なんですけども、はい、現在ですね、まあ、これ軍隊中心に作業してるはずなんですけど、水流がこれ以上、市街地に流れ込んで大変なので、流路を付け替える工事っていうのをしてますね。
はい。
当然、堤防決壊したところを、まあ、修理するということもそうなんですけども、うん、同じ悲劇は起こらないに。で、実はね、このせき止められて作った湖はね、今でもまだ水が残ってるんですよ。
残ってるんですか？
はい。だから、ここにまた大雨とか降ると、うん、同じことが起きる可能性があるんですよね。
はい。
ですから、この流路を変えるっていう話とか、で、2週間以内に、この、堤防を、まあ、修復させるっていう計画を立ってるんですよね。
はい。
で、今、寄付金なんかもすごく集まっていて、1個あたり、まあ、日本にして20万円ぐらいの金額をね、すぐに、配ってですね、まあ、応急処置ということでね、やってるんですけども、はい、まあ、これがね、本当に、わずか3日ぐらいで寄付金が、まあ、これ政府の発表ですけど、日本円にして3億5000万円ぐらい集まってるんですね。
そうですか。
うん、こういうとこやっぱりね、すごい早いんだよね。早いし、まあ、ほんとこういうとこね、すごいですね。まあ、3日間でね、この、まあ、これだけの金額集めるっていうのはすごい話だと思うんですけどね。
はい。
うん、だからまあ、こういった寄付金を、その人々の応急処置っていうか、まあ、暮らしに当ててですね、で、国家予算で修復するという形なんだよね。うん、まあちょっと様子をこれからもちょっと見なくちゃいけないなとは思ってますけど、はい、はい、そういう感じね。
はい、ありがとうございました。今週のね、台湾エクスプレスになりますけれど、今週は国内で今ね、講演活動などもね、片岡さん行っております。片岡さん、講演の方はいかがでしたか？
はい、仙台も盛岡もすごく皆さん熱心にお話を聞いていただいてですね、こういったところからね、台湾とその日本のつながりが深まってくるといいね、いいなと感じながらね、お話ししました。
はい、ありがとうございます。ここまでのお相手は台湾在住の片倉芳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。